聖書輪読会のお時間がやってまいりました。聖書スピリチュアルサキです。今日はですね、一日雨の天気でしたけれども、皆さんがお住まいの地域はいかがでしょうか。はい、先日ですね、同日で、私は大阪に行って、そして、あの土曜日のね、もう夕方まで、朝から夕方まで、アミール・サルファディさんというね、イスラエルの、方から、イスラエル人の方の聖書のね、創世記じゃない、黙示録の講演会を聞きに行ったんですよね。すごくあの貴重な体験をさせていただいたんですけれども、はい、まあその話はまた後日ということで、あ、もう来られましたね。はい、もぐちゃん、
こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして KK さんも見えるんだけど、あのもしよろしかったらご参加ください。あ、来られました。こんばんは、KK さん。聞こえるかな？声が聞こえない。もぐちゃん、私の声聞こえる？聞こえないみたい。私の方にはこう。
聞こえないな。
そうね。
あ、来た。
来た。はい、聞こえた。
ひょっとしたら、あの、また、あの、雨だからね、ちょっと、電波に影響があってるかもしれないね。うん、じゃあ、早速、読んでいきましょうか。今日は、サムエル記第2の12章ですね。
はい。
はい。KK さん、開いてます？
ちょっと待ってください。
はい、いいですよ。ゆっくりしてください。
サムエル記第2の。
第2の12章。
12章。
はい。はい。まあ、前回ですね、ダビデは、ウリアの妻であるバテシェバという、こう、美しい女性をですね、が、水浴びをしているのを、身を清めているのを、屋上で見てしまうんですね。で、
うん、
そう、それで、まあ、なんていうかな、もう、ずっと戦で、が続いていたところだったんだけど、部下のヨアブは戦場に行ってたんだけど、ダビデちょっとゆっくり休息してたんだよね。ずっと今までさ、こうギュンギュンの生活をしてきたわけじゃないですか。もう
今聞こえなかったよ。また
聞こえなかった、うん、ギュンギュンに忙しいね、人生を歩んできた、ね、
あ、すいません、さきさん。なんか、僕も携帯が調子悪いみたいで。
あ、本当ですか？今聞こえます？
あ、聞こえるんですけど、うん、
途切れる時があるのかな？
ですよ。
うんうん。そうなんだよね。聞こえたり聞こえなかったり。なんかこういう天候の時ってなんかそういう風になっちゃうんだよね。雨がこう降ってる時とかね。私の方の多分電波があんまり良くないのかもしれませんけれども。まあ、大丈夫？もぐちゃん聞こえる？
今聞こえなかった。今聞こえた。
今聞こえた？はい。
うん、
多分ね、私の声は、私がほら、キーステーションというか、私の方から発信してるので、うん、私の声は多分、録音はされてるんだけど、皆さんの声が、こう、ところどころ入らなかったりね、することがあるかもしれないので、ちょっと。
あ、さきさん。
うん。
すいません、僕最近ダウンロードしなかったので、ダウンロードしないといけないみたいなんですけど。
あ、そうなんですか。今聞こえますよ。めちゃめちゃ聞こえますよ。
あ、違う、読む聖書の方が。
あ、先週
聖書の方が。
あ、聖書が見れない今。
見れないんですよ。
あ、そうなんですね。わかりました、うん、なんかあれかな、
ダウンロードしないといけないのかな。
ダウンロードしてたのが消えちゃったとか。
いや、あるんですけど、
あれかな、アップデートしなきゃいけないとか、そういうこと。
そう
アップデートがまだなされてなかった。じゃあ、サムエル記第2の12章出てこない。
出てこないですね。
出てこなかった。あ、残念ですね。じゃあもうしょうがないですね。聞いててください。
はい、そうですね、聞いておきます。あ、今出ました。
あ、今出た、やった。ハレルヤ。 もうね、なんかどんな感じ。
主はナタンをダビデのところに。
はいはい、そうですそうです。
ああ今出ました今出ました。そうそう、
KK さんはアーカイブかなんかもしかして聞いてくださったか。あでも聞いてはくださってるもんね、いつもね。
あめっちゃ聞いてますよ。
運転しながらとかでも聞いてくださってるから。ダビデがそのウリアという部下のね奥さんを寝取ったっていう話は知ってるよね。はいうんう
んもちろんもちろん、
ね、知ってるよね。そう、それでそう、まあ、そしてしかもそのご主人であるウリアを戦場に送って、うん、ねすごくいい人だったんだけどウリアは、うんうん、お前帰れよ奥さんところにとかね、ダビデが自分の証拠を隠滅するためにね帰れ帰れって言うんだけど絶対帰らないんだよねウリアは。うん、いやもうみんなねみんな我慢して家に帰らないで仕事してるのに僕だけ帰るわけにいきませんからって言ってもう絶対帰らなかった。それでもうそれごまかしようがもうごまかすことができなくなったわけねダビデはね。でいよいよ、うん、もうどうしようもないっていうところで罪極まってこのウリアをねヨアブを使って
また聞く
ね、また聞こえなくなった
。聞こえなくなった？あ、じゃあ大丈夫。
あ、今聞こえた。はい、
それで、はい、戦場にの最前線に送って、そして、うんウリアは死んでしまいました。ね、はい、ウリアを殺したっていうことでね、まあそういうこともありましたというところで、はい、今日の十二章になりましたけれども、
はい、
ではまず KK さんからお願いいたします。
はい、はい、じゃあ行きます。
はい。
はい。
はい。主はナタンをダビデのところに使わされた。ナタンはダビデのところに来て言った。ある町に二人の人がいました。一人は飛んでいる人、もう一人は貧しい人でした。
飛んでいる人には、とても多くの羊と牛の群れがいましたが、貧しい人は、あ、ごめん。
貧しい人は自分で買ってきて育てた一匹の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした。子羊は、彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食べ物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。
一人の旅人が飛んでいる人のところにやってきました。彼は自分のところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を奪い取り、自分のところに来た人のために調理しました。
ダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死に値する。
その男は哀れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を四倍にして償わなければならない。
ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神、主はこう言われます。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とした。また私はサウルの手からあなたを救い出した。
さらにあなたの主君の家を与え、あなたの主君の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、あなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。
どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目に悪であることを行ったのか。あなたはヒッタイト人ウリアを剣で殺し、彼の妻を奪って自分の妻にした。あなたが彼をアンモン人の剣で殺したのだ。
今や剣は、とこしえまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヒッタイト人やヒッタイト人ウリアの妻を奪い取り、自分の妻にしたからだ。
主はこう言われる。見よ、私はあなたの家の中からあなたの上に災い。
お、ちょっと聞こえなくなったね。もぐちゃんの声がね、今
中公然と、うん、あなたの妻たちと寝るようになる、
うんうん、あなたは隠れてそれをしたが、 私はイスラエル全体の前で白日の下でこのことを行う。
ダビデはナタンに言った。私は主の前に罪あるものです。ナタンはダビデに言った。主もあなたの罪を取り去ってくださった。あなたは死なない。
しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの
子の妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。
ダビデはその子のために神に願い求めた。ダビデは断食をして引きこもり、一晩中地に伏していた。
彼の家の長老たちは彼のそばに立って彼を地から起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。
7日目にその子は死んだ。ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。彼らは、聞きなさい、王はあの子が生きているとき、我々が話しても言うことを聞いてくださらなかった。どうしてあの子供が死んだことを王に言えるだろうか。王は何が悪いことをされるかもしれないと言ったのである。
ダビデは家来たちが小声で話し合っているのを見て、子が死んだのことを悟った。ダビデは家来たちに言った。あの子は死んだのか。彼は言った。亡くなられました。
ダビデは地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、衣を変えて主の家に入り礼拝をした。そして自分の家に帰り、食事の用意をさせて食事をとった。
家来たちは彼に言った。あなたのなさったことは一体どういうことですか。お子様が生きておられる時は断食をして泣かれたのに、お子様が亡くなられると起き上がり食事をされるとは。
ダビデは言った。あの子がまだ生きている時に私が断食をして泣いたのは、もしかすると主が私を憐れんでくださり、あの子が生きるかもしれないと思ったからだ。
しかし今あの子は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるだろうか。私があの子のところに行くことはあっても、あの子は私のところに戻っては来ない。
ダビデは妻バテシバを慰め、彼女のところに入り、彼女と寝た。彼女は男の子を産み、彼はその名をソロモンと名付けた。主は彼を愛されたので。
預言者ナタンを使わし、主のためにその名をエディ・イ・デアと名付けさせた。
さて、ヨアブはアモン人のラバと戦い、この王の町を攻め取った。
ヨアブはダビデに使者を使わしていった。私はラバと戦って水の町を攻め取りました。
今、
声が聞こえないですね。
あ、そうでしょ。今聞こえた。あの今もう一回28節お願いできますか、もぐちゃん。
28節
聞き取れてます、
ね。私がね、
こっちに多分ね、音がね、あの録音されてないと思うんですね。お願いします。
はい。はい、今兵の残りの者たちを集めて、この町に対して陣を敷き、あなたがこれを攻め取ってください。私がこの町を取り、この町に私の名がつけられるといけませんから。
ダビデはすべての兵を集めてラバに進んで行き、これと戦って攻め取った。
彼は彼らの王の冠をその頭から奪い取った。そのマサは金1タラントで宝石がはめ込まれていた。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はその町から非常に多くの分物を持ち去った。
彼はその町にいた人々を連れ出して、石の小切りや鉄の吊る橋、鉄の斧を使う仕事に就かせ、また連れて行ってレンガ作りの仕事をさせた。ダビデは人に対していつもこのようにしていた。ダビデとすべてに帰った。
アーモン
ジー。アーメン。
アーメン。
アーメン。
ちょっと最後の方が、なんか途切れ途切れにしか私聞こえなかったんだけど、まあ、つまり、アーモンジー
の
町に対して、いつもこのようにしていたですよね。喋、うん、ってるんだろうなと思うんだけど。
サキさん、今聞こえてます。
今聞こえてますか。
あなたの声だけが聞こえなくなる。
そうなんだよね。これもなんか、うん、ちょっと理由はわからないけれども、
うん、
そう、でナタンという人は預言者ね、うん、預言者です、うん、そして、ナタンに神様はあのダビデのところに行けと言って、うん、使わしたわけですね。で神様の言葉をナタンは伝えたんですけれども、うん、あの預言者の人っていうのはあの、うん、あれなんだよね、こうちょっとこれ言うと王様とかにこれ言ったらちょっとまずいんじゃないかなっていうことも言わされるのよ。
うんうんうん、
ね、もう言わざるを得ないみたいな。もう神様にもう動かされてるからね。もう言わないとで言うとやっぱその、うん、あの気分を害して殺される人もいたんだっていっぱい。
うん。
うん、だから本当大変な仕事だと思うんだけど、でも、
うん、
もうそれはね神様の仕事だからね。そして、うん、この例え話をするんだよね、まず、
うん、
例え話をするっていうシーンっていうのは、例えばね、イエス様もそういう例え話をよく使ってお弟子さんたちに教えたりされてたけど、うん、やっぱすごくこう印象に残るよね、例え話だと、
うんうん、
で、こうあの貧しい人がね、ある貧しい人が自分で一生懸命大事に大事に家族ぐるみでね、大切に育てた子、あのメスの羊、その羊をあの金持ちがなんか旅人が来たからって言って食事を出すのに、自分の羊じゃなくてその貧しい人の羊をね取り上げて、うん、それを、もてなしの料理に使ったという話をねしたわけですよね、
うん、
そしたら、うん、ダビデはその話を聞いて、うん、怒ったわけですよね、
うん、
なんだそれはって言ってね、そんなことをした男は死に値するって言って、うん、言ってね、メスの子羊を4倍にして償わなければならない、これは、うん、あの立法でそういうふうに決まりがあるのね、うん、だからこれはその立法にの基づいて、もしねそうやって人のね人、
うん、
出エジプトの22章の一節を見たら書いてあるんですけど、人が牛あるいは羊を盗み、これをは、うん、ほふるか売るかした場合、牛1頭を牛5頭で、羊1匹を羊4匹で償わなければならないっていうも、うん、そういうちゃんと立法それに基づいて言ってると思うんですけれども、
うんうんうん、
そうやって怒ったわけですね、その例え話を聞いて、うん、そしたら、うん、ナタンはあなたがその男ですって
言う、うんうん、
ね、
そう、
ね、そう、もうズバリズバリそうでしょうって感じで、で、
うん、
でその羊、メスの可愛い子羊は、
うん、
鶴にバテシェバですよね、
うん、
すごくもうなんていうの、ナタンはその、バテシェバをとても愛して大切に、大切に養ってたわけですよね、自分の奥様としてね、うん、ところがそれを羨むっていうか、人のものをこうなんていうの、むさぼるっていうかね、人のものをこう取るっていうことをしました。でしかもダビデはそのさらにこのその主人である
ね、
ウリアを殺す、
今聞こえなかった
随分、あ、はい、ごめんなさい、ウリアを殺しましたね、
うん、
ウリアを殺した&ね、バテシェバを自分のものみたいに取り上げましたよね、
うん
うん
うん、
もうそしてこうね、なんかこう、
うん、
もうダビデは人の話として聞いてたら それに対してすごく怒りを燃やしたけども、
うん、
それはあなたですよ、これはあなたの話ですよって言われた時に、うん、こうショックを受けたわけですよね、
うん、
もう本当に立派な、もうもう立て祀られてた、もうイケイケだったダビデがもう本当にハッと気づくわけですよ、自分の罪に対してね、
うん
うん、そう こうね、私の目に あなたはヒッタイト人ウリアを剣で殺し、彼の妻を奪って自分の妻にした。
うん。
ね。あなたが彼をアンモン人の剣で殺したのだっていうふうに言われました。
うん。うん、
ね。で、今や剣はとこしえまでもあなたの家から離れない。つまりその、剣で殺したわけだからね。
うん。
ウリアをね。これ、うん、ウリア、まあ、アンモン人に殺させたようなもので、実際はあなたが殺したのと同じだと。
うん、
ただ、やっぱりその、うん、これがね、神様は、その、例えばダビデとか、本人が犯した罪は、本人が、要するに責任を取る。
うん。
っていう、神様だからね。だからそれ、うん、そのダビデの罪がその子供に、
うん、
子供がその責任を負うっていうことはないんだよ、本来は。本来はね、うん、その問われる責任を問われるのは、うん、その罪を犯した張本人であるダビデだけなんだけども、
うん、
ところが、うん、まあそのここで言われているのが、まあそのあなたの家の中からあなたの上に災いを起こすと。
あれ聞こえたんじゃないですか。
聞こえた？聞こえる？
今ちょっと途切れたや。
だからこの、
うん、
今後そのダビデの家にその剣の災いが、
うん、
剣に関する災いが、
うん、
こうつきまとうんだということを言われるわけですよね。で、これっての、うん、これをどういうふうに考えたらいいのかなって私もちょっと思ったんだけど、まあ一方、だからその、神様は、例えば悔い改めて、そして神様に罪を告白してね、個人的に罪を告白して、うん、私はこういう、これこれこうしましたっていうことをね、認めて、自分の罪を認めることによって、許してくださるんですよ、神様は。神様許してくださった、その罪に関してね、許してくださったし、うん、そしてイエス・キリストのね、十字架の贖いで私たちはそのイエス・キリストのことを信じる信仰によってね、その、
うん、
どんなにひどい、もうそれこそこの人殺しであってもね、この自分がその、うん、大きな罪を犯したってことを認めて神様に向き合った時にね、神様にこう、うん、こういう罪を犯しましたっていうことをもう本当に心からね、
うん、
それをこう告白することによって許してくださる、どんな罪でも許してくださるんですよ、許してくださる。だけどその罪のなんていうかな、大、うん、罪のまあなんていう言葉を言ったらいいのかな。まあ、要するに、責任ですよ。罪に対する責任、うん。責任とか、そういったものは、それは生きてる間ね。私たちがこの世界に生きてる間は、うん、それは、付きまとうわけですよ。だから、罪の許しっていうのは、つまり、その、うん、なんて言ったらいいかわからないけど、要するに、この、私の、自分の命がね、要するに自分の肉体が滅んだ後でもこの生きるものとしてくださる、やがてね、この自分がその死んで自分の体は土になってしまっても、この自分の命っていうのはずっと生きてて、そしてそれにまた新しい肉体を神様メイドインヘブンの肉体をちゃんと与えてくださるっていう、そういう約束があるわけですよね。そういう意味で、うん、もう死というものはもう克服してるわけですよね。その神様に、その、まあ、イエス・キリストを信じる信仰によって。だけど、要するにその罪の償いっていう、償いっていうか、まあ、罪による影響っていうのは、この、なんていうかな。この世界、この世に生きている間は、それに対してちゃんと、罪の代償みたいなものは、が消えたわけじゃないよね。だから、その、うん、クリスチャンであってもね、クリスチャンであっても、罪は犯します。もうこの肉体がある限りは、どうしてもね、うん。クリスチャンだから清いってわけじゃないんだよね。もう完全に清いわけじゃなくて、やっぱりその、この肉体をまとっている間は、やっぱり何度も失敗します。 失敗するたびに、うん、その神様に告白してね、神様に、うん、のところに持っていく、そのそれがすごい大事らしいんですけど、うん、大事なんだって。だけどあのだからといって全てなんていうかね、あの何にもそれに対して責任をね問われないかって、うん、やっぱ問われるわけですよね、
うん、
この世界に来てる間はね。だから、うん、もうクリスチャンになったらなおさらだよ、なおさらそういうこうことはやっぱりその罪というものの恐ろしさっていうことをやっぱり重々認識してやっぱ生きていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思わされるんですけど、やっぱその、うん、ダビデはやっぱりそのここでダビデは神様にね立ち返って、そして、本当にこのナタンのこの進言によってね、言葉によってその神様の言葉を得て、うん、自分はとんでもないことしてしまったってことでもう本当に悔い改めるんだけれども、だけど今後そのダビデ自身 そのダビデのダビデ家に対してそのやっぱ剣の災いっていうのが今後起こってきます、今後その中でね、
うん、
はい。そして、まあそのダビデはとんでもないことを、まあ、最大の罪をここで犯してしまったわけですけれども、
うん、
でしかもほら、あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全体の前で白日の下でこのことを行うっていうふうに言われましたね。あの、うん、その身近な人、身近なダビデの身近なね、
うん、
人隣、によってその、妻があなたの妻が奪われて、それが白昼堂々行われると、うん、いうこともありますよってことを言われるわけですね、うん、ダビデに対して、うん、であのダビデはもうそのことをもう本当に受け入れました。ダビデはねもう本当に自分は主の前に罪あるものですっていうふうに言ってね、うんうん、これこういうのが悔い改めるっていうことだよね、神様の方に、うん、もう自分勝手な方向にみんな人間っていうのは自分のその価値観でね、自分のあのがの考えでこれ正しい間違ってるっていうのは自分の価値基準で生きていくものなんですけれども、だけどそうじゃなくて神様の基準で生きようということで、その、一旦神様の方に向き直って、そしてその自分が犯した罪をね認めるっていうことをしました。そして、ナタンは家に帰って、そして、その後ですね、そのバテシェバがね産んだ子供は死んでしまったんですね、
うん、
7日目に死にましたと、
うん
うん、その間、もう要するにもう 病気の状態で生まれたわけですね、ダビデと、ま、バテシェバの間の子供はね。それでその間ダビデはもう、もう神様に一生懸命祈って、どうかこの子の命を助けてくださいって断食をしてね、引きこもって、うん、一晩中地に伏していました。もう食事も取りませんでした。7日目に死にました子供はね、
うん、
で、ダビデの家来たちはその直接ダビデに言うことはできなかったけど、あの部下たちがこう小声でハシャハシャって言ってる、あのその気配で、あ、死んだんだなって悟りました。
うん。
そしたら、ダビデの方から、あの家来にね、あの子は死んだのかって聞いたら、亡くなられましたって、そこではっきり知るわけですよね。うん、そしてその後、ダビデはどうしたかっていうと、このずっとその、もう飲み食いしないで、ずっと神様に祈り続けた いてもうボロボロになってたわけですけども、ダビデ自身もね、だけど体を洗って、そしてもう綺麗にもうなんていうかな、髪も全部整えて、そして着替えて、で神様まず礼拝をしました、神様のに礼拝をしました。
第12章
なんかちょっと、
なんか誰ごめん、私がちょっと変な
止まったかな、 ね。そして、まあ。
彼には貧しい人でした。
ちょっと止めてください。なんかほら、三角のとこ、下の方かになんか出てないかな、それって。
三角がないという。
下の方ちょっとタップしてみて。一回退出した方がいいかもね。
うん。いらんことしてしまった。
下を、一回下、
ごめんごめん。
下を、押してみて。
悪いことをされるかもしれない。
もぐちゃん、一回退出したら
一回、で、また入り直して。
はい。
ナビでは家来たちに言った。
退出した。
退出してみて。彼らは言った。どうしたらいいの、これ。退出できないかな。
体を洗って。
退出。
あ、できた、できた。
はいはいはい。で、一回止めて、また、入り直してください。
なんか今日はトラブル続きですね。
そうですね。
あ、そういえばさきさん、あれ YouTube で顔出ししましたよ。
あ、本当に？え、あの KK さんが？
はいはい。
あ、そうなんだ。なんか始め、新しいこと始めたんですか？
あ、そうそう。まあラジオとやってること変わらないですけど。
あ、そうなんだ。いいことですね。なんかいろいろチャレンジされてね。
はい。
はい、頑張ってください。よかったら
見てください。
はい。チャンネル登録。あ、で、同じチャンネルで？
いや、違う。別のチャンネル
で。別のチャンネルを作っただけですね。ありがとうございます。はい、じゃあ、またね、後で見に行きましょう。
はい。
はい。っていう感じで、まあ、そのダビデが、その断食をしたのを、この子供が死んだっていうことを知ったときに、パッと切り替えて、もう食事も取るようにして、っていうこと、姿を見た部下たちは、家来たちはびっくり、普通考えられることなんだけども、ダビデはもう。
さきさん、ちょっと音声が聞こえなくなってましたけど、
あ、本当ですか？多分私が喋ってるのは入ってるので、このままちょっとごめんなさい、喋りますね。後で、またなんか、確認しときますね。
はい、
でその、ダビデが結局そういうふうに、もうパッと切り替えたっていうのは、本当クリスチャンも、本当このダビデは確かに罪を犯しましたけど、やっぱり信仰者としてやっぱりすごく素晴らしいなと思うのは、もう全てその亡くなった子供さんのことも全部もう神様に委ねた。で、神様がなさったことを否定はしない、否定しないで、それをもう亡くなった子供が行く末とかも全部神様に信頼してお任せしたということなんじゃないかなっていうふうに私は思いました。はい、
はい、
それで、その後ダビデはバテシェバのことをね慰めて、もうバテシェバもすごいショックだったと思う。もう本当に子供をね亡くした母親っていうのはね、本当にもう出産してすぐだし、もう本当にもう体も元に戻ってない、そしてもうなんていうかな、もうとにかく本当に心身ともにダメージ受けてた状態だと思うんですけれども、そんなバテシェバはなんとまたそのダビデとの間に子供を成しました。で、それがソロモンですね。で、このソロモンが結果的にこの後、この後、ダビデの次の、 相続者になったんですけれども、で、このソロモンっていう名前の意味は平和なっていう意味があるそうです。で、預言者ナタンを使わして主のためにその名をエディデアと名付けさせたっていうふうにありますけど、まあ、これはソロモンのことだと思うんですけども、もう一つの名前、エディデアっていう名前で、でエディデアっていう意味は、主に愛されたものっていう意味があるそうです。うん。そのなんか最初の不義の子っていうか、まあそのダビデがね、そのウリアから奪った時にバテシェバを奪って妊娠した時のこの子供っていうのは、もう主のもとに行ってしまいましたけれども、だけど、 次の子供は神様は生かしておいてくださいました。はい、でその後場面が変わってね、今度はヨアブがアンモン人のラバと戦いっていうふうに話になったんですけれども、このアンモン人っていうのは、のラバってラバっていう町ですね。ここは今のヨルダンのアンマンっていう首都アンマンっていうところがありますけど、場所的にはそこなんですって。で、このヨアブという人は、まあ、ダビデの 部下であり、甥っ子であり、そして、まあ、将軍みたいな立ち位置の方なんですけれども、で、アンモン人、この話はこのなんかソロモンが生まれたっていう話の後につけてるけども、時系列的には、その通りの順番ではないらしくって、この話はこの11章の前の章の続きであって、アンモン人との戦いの話のね続きであって、おそらくこのソロモンが生まれる前の、あの時間というかね、時間的にはソロモンが生まれる前のエピソードだろうっていう風な話でした。で、このアンモン人を、打ち破って、そしてヨアブはその自分もうイスラエル軍の方が優勢だったので、もうイケイケどんどんだったんだけど、そこで、そのまま勝ってしまうとヨアブの、まあ、功績になってしまうので、そこはですねヨアブっていうのは非常に、まあ、いろんな意味で問題のあるような人だけれども、やっぱダビデに必ず花を持たせるということで、ダビデを戦場に呼んで、そして、ダビデがいるところで、勝利を収めました。でそのアンモン人のラバっていう王ね、王の冠は1タラントって書いて、金1タラントって書いてあるけど、これは30キロぐらいの重さの王冠なんだそうです。
うん、
30キロの王冠をかぶれるかっていう話だけど、だって、はい、お米1袋は5キロのお米って相当重たいでしょ。
ねえ、そうですね。あれ30キロって言ったら、
30キロっての頭に、まあ、なんかちょっと一瞬乗せるぐらいだろうね、本当にずっと
一瞬でもやばいと思いますけど、
そうだよね、30キロって本当かなと思ったけど、まあ、相当金って重いのか、相当なものですよね。
うん。
うん、で、これを、まあ、その王様、王からね、アモン人の王から奪い取りましたというと。でさ、その最後の、その31節のところなんですけど、これがなんか面白いっていうか、なんか怖いなって思ったんだけど、で、彼はその町にいた人々を連れ出して、石のこぎりや鉄のつるはし、鉄の斧を使う仕事に就かせっていうふうに書いてありますよね。まあ、これだけ読むと、このアンモン人の、負けた方のね、アンモン人の住民を、ちょっと区役に就かせたっていう、きつい仕事に就かせましたっていうふうな話だとまだわかるんだけど、それがあの翻訳の仕方でね、全然なんか意味が変わってくるらしく、で私が今持ってるのがあの、新改訳2017年版なんですけれども、これはこういう今みたいな、ちょっと区役に就かせましたみたいな訳になってますけれども、新共同訳の方も見たけど、やっぱり同じように、そういうこう肉体労働のに従事させましたっていう話になってる。で、また連れて行ってレンガ作りの仕事をさせたっていう風になりありますね。でこれもまあレンガ作らせたんやなっていう風に、まあなんかあの出エジプトの時のエジプトにいた時のイスラエル人みたいな感じたのかなっていう風に私は思ったんですけど、これ翻訳の仕方で全然意味が違くなるらしく。文語訳ってあの KK さん聞いたことある？
ああはい、一応さきさんのラジオで。
そう、文語訳っていうのはあの要するにほらあの 今私たちが読んでる聖書っていうのはその、まあ話し言葉みたいな感じでね、今の現代訳っていうのは書いてあるけれども、うん、文語訳っていうのはあの要するにあの、まあ、口語訳に対して文語訳っていうのは文章にした時のその日本語ね、昔の、あの文体の訳なんですけど、うん、そっちの訳ではね、石や石のこぎりや鉄のつるはしや鉄の斧で切ったと、住民を、
うんうん、
の体を切ったと、切って、うん、そして、瓦とか瓦礫とかの上を歩かせたっていう意味なんだって。歩いたらそういう瓦の上とか歩かされたら足切っちゃうじゃん。
あ、
そうそうそう、全然なんかちょっとイメージ変わってくるでしょ。
うん、
だからこれってね、その原文がどういうふうに、まあ、原文はあのヘブライ語で書かれていると思うんですけど、サムエル記だとね、それを訳するときにはこのようにあの区役に就かせた、ちょっと、まあ、奴隷労働みたいなことをさせましたとも読めるけども、もう一つの翻訳の仕方ではあの体をその斧とかで切って、そして瓦とかの上を歩かせたっていう、ちょっと怖いなっていうようなね、役のにもなります、うん、とも取れますよっていうことなんですけど、まあ、これを、まあ、あの残酷なことするなっていうふうに、まあ、思うんですけれども、ただそのアンモン人っていう人が人たちがどういうことをしてたかっていうと、振り返ると第一サムエル記の一章のねところで、アンモン人がね、11章のところでね、アンモン人が、ナハシュが登ってきてとかいう話の時に、ヤベシュの人と契約をね、結ぶというところで、の条件を提示したわけですね、アンモン人は。そして、お前たちの右の目をえぐり取ることが条件と。契約、平和条約を結ぶのがね。というふうなことを言うような、まあ、人たちなんですね。だから実際そういうこともしてたと思うし、そして、あの、別のところを見ても、例えば妊婦を切り裂くとかね、まあそういうふうな、まあ、ちょっと恐ろしいことをしている、まあ、人で、でもあったということで、まあ、うん、そう、まあまあ、それに対する報復とかいうことも考えられるけど、まあそういうふうな、人たちだったわけですね、アンモン人っていう人はね。まあそれもちょっと付け加えておきたいと思いますけれども、まあね、どっちだったのかなっていうふうな気はしますけど、どっちがね実際行われてたかっていうのはちょっと分かんないですけれども、まあどっちにも取れるよっていう話なんだそうです。はい、という感じで、KK さん、
はい、
どうですか、どうでしたか。バテシェバはもうね、ちょっとすごくインパクトのある話だったと思うんですけれども、ダビデがこういうふうな、なんていうかな、大きな罪を犯したっていう話っていうのは聖書を読む前は知ってました？
いや、僕ラジさきさんのラジオ昔から聞いてるから知ってました。
あ、知ってました？あ、なんかで言ったかな、私、ダビデが。そういう話。
言ってましたよ。
あ、本当に？
はい、
これは本当に。ダビデっていうと、私、本当、クリスチャンになる前はさ、ダビデ像しか知らなかったね。
うん。
そうそう、ダビデ像ってあるじゃないですか。あれ、どこだっけ？イタリアじゃなくて。イタリアだっけ？
イタリアじゃないですか。
イタリアだよね、あれ。なんだっけ、なんとかっていう人の。彫刻のね、ダビデ像っていうのが有名で。
レオナルド・ダ・ヴィンチでしたっけ？
レオナルド・ダ・ヴィンチだっけ？あれって。
まあ、わかんないですけど。ダビデ像は
ダビデ像は確かね、ほら、壁画っていうか、天井の絵を描いた人で、なんだっけ、名前が出てこないな。まあ、ダビデ像って言ったら、まあ、それしか私は知識がなかったんですよね。で、像がどういう状況の像なのかっていうのも分からなかったし、 あれ知ってる、うん、あれなんか今から、何あの、ゴリアテと戦う前の、あの、なんていうの、石をこうピーって投げる投石器を持って。
それもさきさんのラジオで多分。
言ったっけ言ったっけね。そうそうそうそう。そういう、そこまで、そこも知らなかったよ。なんで裸で立ってんだろうぐらいしか知らない。まあでも、実際のダビデは裸じゃないと思いますけどね。あれはまあ、
はいはい、
芸術作品だから、まあああいうふうな形になってるんでしょうけど。でもなんか、こうやって読んでると、やっぱダビデっていう人が、非常になんかこう、人間味っていうかね。やっぱり、うん、なんかこう、羊飼い。一羊飼いで、しかも兄弟の中でね、末っ子だったし、もうすごく、お兄さんたちに比べたら、割とこう低くね、扱われてたような彼が、この王様になって、そして、もう本当に神様に愛されて、百戦錬磨だったところに、その心の隙間、ちょっと余裕が出て、そしてちょっと暇な時間ができたっていうところに、こういう罪が、罪の誘惑みたいなのがね、自分の、まあ、もともと彼は、やっぱ女性がとても好きな、女性に非常に興味のある方だったと思うんですけど、まあそこに、やっぱりその、付け入れられるっていうかね。もし、ダビデがお金がすごい好きな人だったら、多分お金、金銭のところに、こう、付け入れられるっていうか、そこに罪がね、忍び込んできたんじゃないかなと思うんだけど、なんか、彼は女性の、女性問題でね、やっぱりやられたっていう感じですかね。うん。という感じで。まあ私自身で考えると、私がなんか失敗しそうなのは、何かなとか考えますけど。私も異性で失敗するかもしれないね。ダビデのこと笑ってられないね。なんで笑うのよ。ねえ、やっぱほら、みんなさ、こう、いろいろ、なんていうかな、弱いところってあるじゃないですか、人間っていうのはね。それぞれね。はいはい、まあ、そういうところで、やっぱりつまずくんだよね。だけど、これもね、前もどっかで話したことあるかもしれないけど、それこそなんか、クリスチャンの、なんだっけ、先生で、なんだっけな、アメリカ人かな外国人なんかこう大学生のそういうこう、伝道かなんかをやってる、なんだ、キャンパスクルセイドだっけなんかそういう風な感じで宣教に来られた、なんか、先生の名前忘れたけど、その方がね、なんか自分は、その先生の話っていうのは、いつもワンパターンなんだけど、すごく毎回感動するような話をする先生だったんだって。その宣教師の先生がね。だけどその先生がいつも心がけてるのが、自分は1時間以上自分の中に罪をとどめないっていうふうにおっしゃってて、で今例えば私がね、なんかこう、
はいはい、
誰かをこう、あいつ死ねばいいのにって思ったとするじゃない。あいつ死ねえと思ったとするじゃない。そしたらそれをずっと一日中、日が暮れるまで自分の中にこうふつふつと怒りをね、
うん、
自分の中に留めないで、パッと神様にも差し出すんだって、
うん、
自分は1時間以上罪を自分の中に留めないっていうのをモットーにしてるらしくって、でその話聞いた時すごい感動したんだよね。だから、パッと自分が、今、私は罪を犯したっていうふうに感じた瞬間に、あ、神様、今私は、何って思いました。あいつ死ねと思いました。悔い改めますっていうふうに言って、こう、ずっと、いつもこう、呼吸するように、こう、汚いものをずっと吐き続ける。もう、告白し続ける。それは別に、なんていうかな。いちいち口に出すんじゃなくて、まあ、心の中でもいいと思うんですけどね。祈りだからね。そういうふうにして、うん、こう自分のこの怒りとか、妬みとか、そういうふうな気持ち、嫌な、悪い気持ちを自分の中にずっと留めないっていうふうな感じで。だから、いつも自分の中がクリーンなんだよね、きっと。で、そのクリスチャンだから、自分の中に精霊様が宿っているわけじゃないですか。 だから自分がその神殿とかなくても自分の中が自分自身がもう神様の宮になってるんですよね、クリスチャンは。だからいつもどこに行っても風呂に入っててもトイレに行ってても自分の中にその神様がいらっしゃるからいつでも対話できるわけですよね、神様とね。っていうことで、あのだからいつも自分の中クリーンになってるからその先生の話は毎回感動するんだろうなっていうふうに思ったっていうことをね、あの中川先生っていうあのハーベストタイムミニストリーズの先生がねおっしゃってたのがすごく印象的だったんですけど、まあ私も本当にすぐねカッとなるところもあるし、本当に罪を本当犯しまくってるなと思うし、この間それこそね大阪から帰ってきて、で博多からまた電車に乗ってたんですけど、そしたらね電車すごい混み合ってたんですけど、一人男性が若い男性が床に足を投げ出して座ってたんですね。わかる？どういう状況か。すごい、
足を投げ出して、
夕方ってか、
あ、足を伸ばしてみたいな。
そうなのよ。そう、すごい人がいっぱいいるのに、もうみんな立ってこうやってもう自分のなんていうのリュックサックとかを前に抱えてさ、この人に当たらないように気をつけて立ってるような状況なのに混み合ってるから、その人は床にこう背中をこうあの壁に当ててこうバーンと座ってるわけ、足を伸ばしてそして電話してるわけよ、電話をね。で電話してなんかこうわーわーわーわー喋ってるわけで、みんな もう見ないようにしてるわけよ、その人のこともう関わらないように見ないようにしてるので、私はカチンと来たんですよそれでね、降りる時にね、これ今私KK さんに私の罪を告白してるのよ今降りる時に蹴飛ばして降りたまたぎながら足を伸ばしてるからね、またぎながら後ろ足でパンと蹴って降りたのねでやった後やっぱり私は悪いことしたなと思った
うーん、
いくら頭に来たとしてもね、
まあ、
そう、私ってそういう人間なのよ、
うん、
本当ひどい人間だなと思った、うん、そういうことです、う
ん、まあ僕だったら普通に文句言ってるかもしれないですね、
うん、そうね、本当そうね、なんかもうみんなもう見ないようにしてた、もう周り見てたらもう本当にさ、なんか電車に乗ってるといろんな人を見て、この度にもうびっくりするんだけど、でもさ、やっぱり自分を振り返ると、
あ、
自分だってね、
確かに確かに、
そう、自分だって、あなたがその男ですって言われ、あなたがその女ですっていうふうに、
うん、
ナタンが言ったように、私も人にすごく迷惑かけてると思うしね、
うん、
ね、本当になんかもう私蹴飛ばしたというか、まあ、足が当たったっていう風なふりをして蹴飛ばしてたんだけどもうなんかそうだから本当にそういうことなんだよね、もうクリスチャンなのにさそういうことしてさ本当に、うん、なんかそういうのをやっぱり少しずつねやっぱ変えていただかないといけないなっていうことをね感じました、
うん、
はい、という感じで、すいません。今日も電波が悪い中、ありがとうございました。じゃあ、KK さんのね、YouTube の方も、皆さん、ぜひ。あれですか、KK さんのホームページに行って、ホームページというか、KK さんの今のこのスタンド FM のチャンネルからね、KK さんのチャンネルに行けるようになってるんだけど、いつもリンク貼ってるんだけど、そこに行けば、YouTube の方にも行けるの？
ああ、じゃあそれ後で作っときます。
そうね、そうやってリンク貼っといてください。そしたらピュッといけるようになるので、はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、おやすみなさい、
はい、おやすみなさい失礼します
失礼します。